要としている人がいる。あなたは計り知れない価値がある。あなたは素晴らしい未来を切り開くことができる。皆さんこんばんは。ジャパンアライブのローレンス彩子です。ジャパンアライブは若者の生き方と性を考える NPO です。これから15分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。最近周りで結婚したりとか婚約したりとかっていう方々が何人かいて、改めてどうやってこの人だ、この人が結婚する相手だって分かるのかなと考えてました。まあ、自分自身の結婚の経験も含めて今回は、結婚相手を決める3つのポイントをお話ししたいと思います。まず一番最初、幼馴染ファクター。私は幼馴染ファクターと呼んでるんですけれども、幼馴染、つまり同じ地元で育ってきたみたいに自分と相手の育ってきた環境の中で共通点とか共感できる部分がある。いちいち説明しなくても、あれねとか、私もそこ通ったからその気持ちわかるよって分かってもらえる部分があるっていうことです。これはもちろん地元の人と結婚しなきゃいけないとか、外国人は絶対無理とか言ってるわけではありません。っていうか言っても私もローレンス彩子ですから。私にはカールっていう白人の友人がいるんですが、彼のお友達でメキシコ系アメリカ人とフィリピン系アメリカ人が結婚することになったんだそうです。それで彼が電話して、結婚おめでとう、二人は同じ文化背景だから本当良かったねって言ったそうなんですよ。そしたらそのメキシコ系の男性が、そうか、白人はメキシコもフィリピンも全部同じだと思ってんだね、それは差別だって怒って電話切られちゃったっていうんですよ。でもカールが言いたかったことは、メキシコ系もフィリピン系もアメリカではマイノリティとして住んでいく、そういう意味では同じ境遇なんですよね。そういう意味で分かり合える部分が多くてよかったねって言いたかったわけです。例えば私の旦那はイギリス人なんですね。でも私は結婚する前はイギリスに行ったことが一度もないんです。で、彼もイギリス人とはいえ福島市生まれ福島育ちなんです。で、私は茨城県の生まれなので、まあ、似たり寄ったりな田舎加減です。で、そんな閉鎖的な町で野草としてマイノリティな生き方をしてきたこととか、海外に住んでいた経験があるなど、育ってきた環境に共通点がたくさんあるので、そういう意味で私たち国籍違うんだけれども幼馴染ファクターがあるわけなんです。国際結婚は習慣の違いとかって大変でしょって聞かれることもありますけども、まあ私自身も10年近く海外に暮らしてたので、もし一度も日本から出たことのない方と結婚してたら分かり合えない部分もあって逆に苦労したかもしれません。というか、もし同じ日本人同士で結婚してもその家族の文化とか土地の文化とかって違いはあるんですよね。といってもせんべいになんかカッテージチーズ乗せて食べてたりとか、あとサンマがどうしても上手に食べられないとか、ああいうところを見ると、まあ、確かに日本人ではないなと思いますけどね。これが1番目、幼馴染ファクターでした。で、2番目なんですけれども、アイデンティティファクター。しかるべき人と結婚できるためにはまず自分のアイデンティティが確立していないと本来選ぶべき相手を選び取ることができません。つまり、私はこんな人になりたいとか、本当は私はこういう人間じゃなくてああるべきだとか、こう自分の内側で自分に対しての葛藤があると、その本来の自分じゃないところから人を選んでしまって、後で疲れちゃったりギクシャクして結局関係がダメになったりしてしまう。だからまずアイデンティティの葛藤というか、いろいろな人生経験を通して練られて本当の自分のところに落ち着くことがまず前提条件になってくるんだなと思います。あと、たまに外人がいいっていう人いるんですけど、 なんじゃそりゃって思いますね。あ、そういえば最近もとっても素敵なカップルに会いました。でも30代遠に過ぎていて、こんなに素晴らしい2人なのに、なんでもっと早く結婚しなかったのかなとか、くっつかなかったのかなって思ったんですけども、でもやはりそれぞれにこうアイデンティティの葛藤があって、今でなければお互いに惹かれ合うところにたどり着くことができなかったんだなって分かりました。そして3番目ですけれども、10項目のリストを作ってみることをお勧めします。つまり結婚相手に望む10の項目を書き出すんです。これは50でもダメだし、5じゃ少ない。こう50から10にそぎ落とすことで、自分の優先順位とか価値観がはっきりしてくるんですね。5じゃちょっと漠然としすぎてるので、もうちょっと具体的に考えた方がいいと思います。じゃあ結婚相手は必ずしもこの10の条件を満たしていないといけないのかって言うと、そういうことではない。もちろんそういうことじゃないんだけど、改めて自分が大切に思っていることって何だろうって改めてきっかけに考えるきっかけになるんですね。まあ、これは2番目のポイントのアイデンティティにもつながってくるわけですけども、で例えば自分の経験から言うと、というか私のリストはこう英語と日本語両方話せる人、あと楽器が弾ける人、コーヒーが好きな人、旅行が好きな人、社会情勢にある程度目を向けている人などなどがあったんですけれども、私の旦那は結局10項目カバーしてたんですよ、蓋を開けたら。というか彼コーヒー飲まないんだけど、こうカフェでゆっくり話す時間を大切にしてくれる人が欲しかったってことなんですね。そう考えると10項目やっぱり満たしてるんです。というふうに幼馴染ファクター、アイデンティティファクター、そして10項目、ぜひ参考にして吟味してみてください。あと突然婚っていうのがありますが、この人だと思ってもやっぱり少しは期間を置いて相手を知るためにじっくりと付き合った方がいいと思いますね。あとすぐ同棲とかはやめた方がいいと思います。というのは、もしその人が本当に結婚するべき相手だったとしても、結婚前に乗り越えなきゃいけない試練の一つや二つとか、知らなかったみたいなこととか絶対あるんですよ。そういう時にどうすんのよ、あと2週間で結婚式なのにって焦りたくないじゃないですか。そういった問題をある程度クリアして、嬉しい気持ち 100% でバージンロードを歩きたいですよね。あとよく聞くのが出来婚、つまり妊娠したので結婚しましたというケースです。妊娠がきっかけで結婚して幸せに暮らしているご夫婦もたくさんいらっしゃると思いますが、こう喧嘩した時とか倦怠期の時などに、私が妊娠しなくてもこの人は私を選んでくれたのかなっていう不安がふっとよぎってしまう。そうすると完全に安心できないっていうこともあると思います。そして最後ですけれども、自分の心は自分が思う以上に多くのことを感じ取っているっていうことを知ってください。心の深いところで感じる波のざわめきとか、え、でも誰だっていい人じゃないとか、あいついいやつじゃんって、こう自分が自分を説得している自分がいるのに気づいたり、そういう声にきちんと向き合っていくときに、きっと神様が用意したあなたのパートナーを選び分けることができると思います。そして決めたら、あとは良い時もやめる時も選んだ相手を一生愛する固い決意をして、末永く仲良くお過ごしください。はい、ということですけれども、ちょっとでも参考になりましたでしょうか。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ジャパンアライブではホームページもあります。japanalive.org までお気軽にアクセスしてください。また予期せぬ妊娠などの悩み相談も受けたまわっています。またご感想相談などは info@japanalive.org までお気軽にご連絡ください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。